皆さんおはようございます。よくいらっしゃいました。3月に入りましてね、今日はもう2日目ですけども、急に暖かくなってね、もわーっとしてますね、なんかね、また寒くなるとか言ってますから、本当にあの体が、この急激な気候変化についていかない感じがしますね。しかしまたね、こうして皆さんと共に礼拝を捧げる恵みが与えられて感謝いたします。今日はシリーズ新イエス深く憐れんでてでというテーマでお話をしたいと思いますが、聖書はマルコ福音書の1章40節から45節であります。マルコ福音書1章の40節から45節をお読みいたします。さて、重い皮膚病を患っている人がイエスのところに来てひざまずいて願い、御心ならば私を清くすることがおできになりますと言った。イエスが深く憐れんで手を差し伸べてその人に触れ、よろしい、清くなれと言われると、たちまち重い皮膚病は去り、その人は清くなった。イエスはすぐにその人を立ち去らせようとし、厳しく注意して言われた。誰にも何も話さないように気をつけなさい。ただ行って祭司に体を見せ、モーセが定めたものを清めのために捧げて人々に証明しなさい。しかし彼はそこを立ち去ると大いにこの出来事を人々に告げ言い広め始めた。そこでイエスはもはや公然と町に入ることができず、町の外の人のいないところにおられた。それでも人々は四方からイエスのところに集まってきた。以上であります。この奇跡といいますか出来事はですね、マルコ福音書の癒しのエピソードとして最初に記録されているものですね。先週悪霊の悪霊を追い出したという話をいたしましたけれども、あれも一章ですけれども、これは一章の最後の方に出てまいりますが、まあ、そのこのエピソードの前にイエスはすでにいろんな人たちを癒したというふうにも書いてありますけれども、しかしこの具体的な癒しのエピソードとして出てくるのはこの話、その前にあれかシモンの姑の癒しの話も出てきますけれども、特別なものとしてはこの重い皮膚病の人の癒しというのが、マルコはおそらくこの話をとても感動したストーリーとして、ここに載せているんだと思います。他の福音書にももちろん出てまいりますけれども、でこのお話に出てくる人は、重い皮膚病に侵されているというふうに出てくるわけですね。で、重い皮膚病という病気が何であったのかということは正確にはもちろんわからないわけですけれども、これは長らくハンセン病ではないかというふうに言われてまいりました。雷病と言われた時期もありましたけれども、で、正確なことはわからないわけですね。当時このハンセン病という病気がどういう病気かということはわからなかったから、ただ可能性は高いとは思われるわけです。で、この間中村哲医師のドキュメンタリーの映画をやりましたけれども、驚いたのは中村先生が最初にパキスタンに行かれたのはこのハンセン病の治療のためだったんですね。でパキスタンとかアフガニスタンの無医療の地域にはまだまだ多くのこのハンセン病の患者がいて、それを治療するということが、彼の最初の使命であったというふうに、映画の中で語られていて、まだまだ世界にはねこの病気で苦しんでいる人はおられるんだなと思って、私も驚きましたけれども、日本でも年に数人、このハンセン病と診断される人がおられるそうです。 まあ、沖縄が多いというようなことですけれども、まあ、ただ日本でもね、古くからこの病気は恐れられていて、まあ、古事記とか日本書紀にも描かれているんですね。雷という名前が出てきて、まあ、医療が発達する前には人々から大変恐れられた病気で、まあ、不治の病であったわけですね。そしてまたその、まあ、病気の現れ方が、まあ、体の表面に現れて、まあ、ひどい場合にはこの手や指や足や顔の部分がどんどんこの、まあ、溶けていくというか、失われていく病気なので、人々にとってそれは大変恐ろしい病気であったわけですね。でこの病気の原因が分かったのは割と最近のことでありまして、明治6年1873年にノルウェーの医師ハンセンというこの方がこの病気の原因である菌をですね、発見したんです。まあ、それが、まあ、雷菌ということで、まあ、このハンセン病の原因であるということが分かって、なので、まあ、この時からこの病気はハンセン氏病とかハンセン病とか呼ばれるようになったんですね。この菌を発見したお医者さんの名前がついたわけです。でこの、まあ、病気の原因が分かったということで、まあ、その後この薬によってこの病気は治るということになりまして、もう世界的に今国連を中心としてこの薬が世界に配布されて、もう日本でもこの薬によって、まあ、でそもそもこの雷菌という菌は非常に弱い細菌なんだそうです。なのでもう特定の薬で完全に死滅してしまうから、まあ、完治する病気であるということが分かったですね。でもそれでも日本でも長らくこの病気は恐れられていて、まあ、皆さんもご存知のようにこの病気に感染した人たちは隔離されたんですね。瀬戸内海の島とかいろんなところに隔離して、この社会から隔絶させられたわけです。でそれは大変この間違っているということで、あったんですけれども、実は1996年までこの雷予防法という法律が日本にもあってですね、本当つい最近まで、この病気にかかった人たちは、まあ、法律上も差別されていたんですね。本当にこれは残念なというか良くないこの歴史でありますけれども、まあ、ただ聖書の時代にはもちろんこの病気の原因は分かりません。そして感染力はそれほど強くはないけれども、一度感染してしまうともう治らない病気であるということで、旧約聖書の中にも、この、まあ、皮膚に現れる病気ということでしょうけれども、この病気についての定めが詳しく載っているんですね。レビ記というところで、まあ、あんまり読まないところですけども、レビ記の13章14章にわたって、この、まあ、重い皮膚病の決まりが載っております。でこの診断を行うのはですね、祭司の仕事なんですね。まあ、お医者さんとか特定のその職業を持っている人じゃなくて、もう祭司がそれを診断すると。で、まあ、どう見えたらこの病気だとか、何日経ってこうだったらっていうようなことも、まあ、詳しく書いてありますけれども、でこの祭司がですね、規定に従ってこれは重い皮膚病であると診断を下したらですね、非常に厳しい、処分が下されるわけです。これレビ記の13章45から46のところに書いてあるんですけども、重い皮膚病にかかっている患者は衣服を裂き、髪をほどき、口ひげを覆い、私は汚れたものです、汚れたものですと呼ばわらねばならない。もう明らかにその病気に侵されているものだということが分かるようにして、しかも大きな声で自分は汚れたものですと呼ばわらなければならない。さらにその人は一人で宿営の外に住まねばならない。これはまあレビ記なので、出エジプトの時にね、こう移動している途中にできている法律ですから、まあカナンの地に定住するようになってからはこの人々が住んでいるところの外に、まあ、いわゆる死の谷と呼ばれるようなところにですね、隔離されて、しまうということであったようであります。 で、まあ、万々が一この人々に近いところを通るときには私は汚れたものですと言って大声で叫びながら行かなきゃいけない。なぜかというとその人に、まあ、間違って近づいてですねこの感染するといけないからということで大きな声で叫ぶということが義務付けられているというかね、それほど、厳しく管理されていたわけです。それでも、この病気が、治ると、ね、治るというのはおそらくこれはそのハンセン病ではない、病気であったということなんだろうと思いますけれども、治った場合ですね、清めの儀式をやりなさいということが決まっております。で、この清めの儀式はですねこれもレビ記に詳しく書いてあるんですけれども、生きている清い鳥2羽と杉の枝火糸ヒソプの枝を用意させると、万が一治った場合には清い鳥、清い鳥というのは大体家で飼ってる鳩ですけれども家鳩を2羽持っていきなさいと、そして、こういうやり方をしなさいというですねこの、清めの儀式がね大変面白いんですね。次に祭司は新鮮な水で満たした土器の上で土器ですねの上に水を、きれいな水を入れて鳥の1羽を殺すように命じると、それから杉の枝ヒーローヒソプおよび生きているもう1羽の鳥 を取り、先に新鮮な水の上で殺された鳥の血に浸す、つまり、鳥をこの土器の水を張った土器の上で殺してその血を、水に、垂らすというかね、だからこう血染めの水になるわけですね。そこに、さっきの植物とそしてもう一羽の生きてる方の鳥をザブンと浸すということですね。で清めの儀式を受ける者には7度振りかける、この、ヒソプとか杉の枝とかでこの、血の入った水ですよねを振りかけるわけです。7度振りかける、ザバザバザバと赤い水がこうかかるわけですね。すごいもうこれだけで象徴的な感じですけど、でその後ですね生きている鳥は野に放つ、でこの生きている鳥も血染めの水の中に浸ってるわけだからおそらく真っ赤になってますよね。でもそれを放すと、つまりこのそもそも病気にかかってた人ですけれども、命によってあがなわれてそして、自由になったということをこの儀式で、象徴してみんなに見せるわけですね。でこの人はもう清いですよっていう、だからもう一緒に暮らして大丈夫ですよっていうことを、示したんだろうと思うんですね。でちょっと図で、どうしてもなんかねこういうの作りたくなるんですけど、はい、言葉で説明したら分かるよって思うかもしれないですけどね、2羽鳩をね準備して、この土器の上に水を張ってね、で1羽を殺して、これ赤くなる、ね、こうですね、イメージできましたね。で次にこの水をこの人にかけるわけですね、振りかけるわけ、7度振りかける、この人だからもう真っ赤ですよ、鳥の血でね。で次にこの生きてる鳥をこの中にザブンとつけると、こう赤い鳥になって赤い鳥は飛んでいくわけですよ。こうおーさようなら自由になりなさいですね。これです、これが、はい、実際にこうだったかどうか分かりませんけども、こういうことが行われていると、で、先ほどの話に戻りますけれども、この重い皮膚病の人ですよね。この人は先ほど読みましたけれども、さて重い皮膚病に患っている人がイエスのところに来てひざまずいて願ったと書いてあるんですけども、本来はこの人は、ね、この町外れの死の谷に暮らしているわけだから、 イエスの周りにたくさん人がいたわけでしょう。その人垣を抜けてイエスのところに来るということは本来ありえないことです。やっちゃいけないことです ね。私は汚れたものですと叫ばなきゃいけないんだから。だからこの人は黙って、そしておそらく何かでこの全身を覆ってイエスに近づいてきたということです。そうじゃないとイエスに近づけないんですから。で、実はルカの17章にはですね、同じ病気に侵された10人の人がイエスから遠く離れたところで、助けてくださいと叫んだという記録があるんです。で、そっちのやり方は正しいです。でもこの人は本来ならば人々のいるところに来ちゃいけないのに隠してね、そしてイエスのそばまでやってきて、でいきなりイエスの前にひざまずいて、私を救ってくださいということを言ったわけですね。許される行為じゃないから、その場で石打ちにされても仕方がないんです。その場で殺されたとしてもこの人は律法に反してるわけだから仕方がない、まあ、言ってみれば命がけで近づいてるんですね。ただただ病気治してもらいたいからと思って行ったというよりも、もうイエスの周りにいる多くの人たちをかき分けてイエスのそばまで行って、イエスの前にひざまずいてるわけですね。で、こう言いました。御心ならば私を清くすることがおできになりますと。だからもうこの人はこの場で殺されてもいいと、もうイエスに最後の望みをかけて、やってきたという。私を清くすることがおできになりますと、もうイエスに絶対的な信仰を持ってというか、もう最後の望みをかけてここにやってきたということがわかるわけですね。さあこの時どういうことが起こったでしょうか。周りの人たちは驚いたでしょうね。この重い皮膚病にかかった人が突然イエスの前に現れるわけですね。明らかにそれとわかる。でもう見た人はですね、おっ、汚れた者がいるぞと、もう多分パニック状態ですね。もう怒号と悲鳴が入り混じる中ね、周りの人たちはどんどんどんどんそこからこう離れて、おい、みんな離れろ離れろ、病気が移るぞ、ある者は石を取り上げて、何やってるんだと、ね、お前こんなところにやってきてどういうつもりだと叫んでる、そんな感じだと思うんです。おそらくイエスと、このイエスの前にひざまずいているこの人と二人だけを残して、人々は遠巻きにこの様子を見てたんじゃないかと思うんですね。でイエスはどうするかというふうに見てた人もいるかもしれないけれども、まあでもおそらくもう もう大騒ぎの状況だったと思いますけども、その時ですね、その時イエスはこの人を見て深く憐れまれたと書いてあるんですね。深く憐れまれた。人々はこの人を見て、怒りを感じ、またこの人に対する嫌悪感というかね、病気をするかもしれないという恐怖を感じてその人から離れてるんだけども、イエスはこの人を見て深く憐れまれたと書いてあるんです。で、この深く憐れまれたと訳されている言葉はですね、私はこれまで何度もこの言葉の話をしてきましたけども、ギリシャ語でスプラグクニゾマイという言葉なんです、はい、なんか変な病気、あの薬の名前みたいですけども、スプラグクニゾマイという単語なんです。で、これはもともと内臓を意味する言葉、内臓を意味する言葉から派生した言葉で、この腹の底から深い同情を寄せる、腹渡がこう、揺さぶられるような、日本語にはね、腹渡っていうと腹渡が煮えくり返るってね、言葉とか、あとなんだ、腹渡がよじれるとかいう言葉がありますけど、この場合は腹渡が何ですか、もう揺さぶられるような、もう激しい感情、同情のことなんですね。つまりイエスはこの目の前にひざまずいている重い皮膚病の人を見てですね、この人が背負ってきた痛みとか苦しみとか、そういうものを一瞬のうちに感じ取って、 腹の底からこの人に同情したんだよ。深く憐れまれたんです。でもそこで終わらないんですね、この話は。イエスは手を差し伸べてその人に触れたと書いてある。手を差し伸べてその人に触れたと。触れるということはどういうことか。それはその病気をもらうというか、その病気が移ってしまうということを意味するわけですね。でもイエスのこの人に対する深い憐れみが、この人の病気がうつるかもしれないというような恐怖感とか、そんなものをの、まあ、超えてるわけです。あまりにもこの人がかわいそう、この人がに対してですね、深い思いやりが生まれて、思わず手を差し伸べてる。で、この手を差し伸べて触れたと書いてあるんですけど、この触れるという、これもギリシャ語ではハプトというんですけど、この言葉はですね、まあ、触れるという意味もあるんですけど、もともと縛るという意味なんですよ。だからもしかしたら抱きしめたのかもしれないです。イエス様が復活した朝に、マグダラのマリアがイエス様にすがりつこうとして、イエスが私にすがりつくなって言ってるところがある。あの言葉なんですね。ただただ触れてるっていうよりも、もっとしっかりと抱きしめるような、大阪の鎌ヶ崎で、ずっと神父をやっておられる本田哲郎って先生って方いらっしゃいますけど、まあ、彼が新約を訳してるんですけど、彼の訳にもここは、抱きしめたと訳してるんですね。いや、私もその方が何かこのシーンにふさわしいと思うんですね。ただかわいそうだなと言ってちょっと触れたと、こわごわ触れたという感じじゃないですね。もうガッと抱きしめてですね、つらかったねっていうね、もう思いがあふれてますから、ね、そんな感じだったんじゃないかと思うんです。でもそれこそがこのイエスという人物を最も正しく表している行為。イエスはこの人が抱えてきたさまざまな痛みや苦しみを一瞬で自分のものにしてしまう。そしてこの人が今置かれている、この全ての人がこの人から離れてしまってですね、怒りと憎悪を向けているこの人を自ら守ろうとする、このイエスの愛ですよ。ここにイエスたるゆえんがある。周りの人々は驚いたでしょうね、これを見てね。もう弟子なんか、イエス様何するんですかと、そんなことしたら病気はする。でも一番驚いたのは誰だと思います？本人ですよね。本人はもう多分信じられなかったと思いますよ。イエス様に言葉をかけていただければ清められると信じてやってきた、ひざまずいたらいきなりガバッと抱きしめられてですね、でおそらく彼にとってはもちろんここで清くなれと言われて病気は治る、清められるんだけども、こんな私のことを強く抱きしめてくれる方がいるということの方が幸せだったんじゃないかと。多分そのぬくもりは一生忘れなかったと。そしてイエスはよろしい、清くなれとおっしゃるんですね。清くなれと。で、この清いという表現は先ほどの儀式の時にもありましたけれども、この病気は汚れた病気って言われてるんですね。汚れてるっていうのはどういうことかというと、神のそばには置けないという意味なんです。汚れたものは神に近づけないんです。治れというんじゃなくて、清くなれというのは 要するに神に近づくことができるよという意味なんです。おそらくイエスがこの人を見て一番心を動かされたのは、もちろんこの人の病によって社会から切り離されて、家族からも切り離されて、もういつ死ぬかわからないという状況で暮らしていることもそうだけども、神から切り離されている、多分そのことが一番イエスの心を打ったんじゃないかと。だから私の心よろしい、清くなれと、あなたはここで清くなって神のそばに来ることができるんだよという、その言葉だと思います。で、命じてますね、清くなれと命じてる、ね、で一瞬でこの人の重い皮膚病は去って、そ、まあ、おそらくその人の姿は、ね、見る見るうちに、もう生まれたての肌のようにきれいになってですね、行ったんだと思います。まあ本人も驚いたでしょう、周りの人も驚いた。でもイエスは何とおっしゃったかというと、誰にも話さないように気をつけなさいと。ただ行って祭司に体を見せ、モーセが定めたものを清めのために捧げて人々に証明しなさい。これがさっき私がやったあの図の話ですよ。とにかく 一刻も早くあれをやってこいと。あれをやることであなたはもう一度神との関係が回復するんだから。もうあなたの汚れはなくなって神に近づくことができるんだから、一刻も早く、みんなに喋らなくていいから早く祭司のところに行けと。このイエスの思いですよね。でもこの人はそこを立ち去ると大いにこの出来事を人々に告げて言い広め始めちゃってですね、神殿に行くのすっかり忘れてるんですね、嬉しくてね、まあイエスの本当の思いはなかなか伝わらなかったのかもしれませんけれども、まあでもこの人の気持ちも分かりますよね。でこの出来事ですね、非常にまあ印象的なエピソードですけれども、私はこのその人に手を伸べてその人に触れられた、あるいはその人を抱きしめたというこのイエスの行為を見るにつけですね、イエスはこの人と共にこの病を背負おうとされたんじゃないかと思うんですよ。ただ治してやろうというよりも、あなたの痛みを私も共に背負うよと、そういう行為だったんじゃないかと思うんです。イザヤ書のね、53章にそのメシアの予言の言葉がありますけれども、こういうふうに書いてありますよね。彼が担ったのは、メシアが担ったのは私たちの病、彼が負ったのは私たちの痛みであったと。イエスは病を癒されてるけれども、実は病を全部自分に背負われてるんだと。はいはい、直してやりましょうと、ね、はい元気になったよ、よかったね、じゃないんですよね。その人、癒された全ての人たちの病をイエスご自身が担われてる、背負われてる。まさにこの行為はそのことを表しているんだろうと思うんですね。そしてその全ての病を背負ってイエスは十字架で死なれてるんです。もちろんイエスに出会った人々の、イエスに触れてもらった人々の病だけじゃありません。この皮膚病の人の病だけじゃない、全人類の病を背負って十字架で死なれてる。なぜかというと、病の原因は我々の罪ですからね。神から離れてしまったことによって私たちは病を背負ってしまってるわけですから、イエスはこうして私たちの病も全部背負って、もちろんこの人の病も背負って十字架で死んでくださってる。でこのイエスの深い憐れみはですね、罪によって神から離れてさまよっている子羊への愛から生まれてるんですね。イエスはこの地上においでになって、神から見捨てられ、神から離れていると思っている人たちを探されたんですね。そして神のもとに帰ってこいと、あの放蕩息子の例え話ね。で、あの父親が、我が子が帰ってきた時に深くこの、彼への愛情が 起こるわけですけど、その時も同じこのスプラグクリゾマイという言葉が使われているんです。だから我が子が自分のところに帰ってきた時のこの思いですよね。だからイエス様はこのもちろんこの人は重い皮膚病に侵されて苦しんでいるけれども、一方でこの病によって神のところに帰ってきたっていうその喜びもあったんじゃないかと思います。病があったからこそあなたは神のところに帰ってこれたねという、そういう思いもそこにただただ同情とか憐れみとか言うとかだけじゃなくてね、よく帰ってきたと、もしかしたらこのハグはよく帰ってきたのハグかもしれない、すごくいろんな意味が含まれている。だから簡単に手を差し伸べてその人に触れたとか訳してほしくないです、ね、ちょっとそれはね簡単すぎる、もっとこのイエスの行動には深い意味があるんだろうと思うんです。で、このようにね、このエピソードを理解すると、実は、私たちも重い皮膚病に侵されているものなのであるということを、そういうふうに捉えることができる。私たちも同じように神から離れ汚れているわけですね。罪によって汚れている、神のもとに帰ることはできないわけです。この人はたまたま重い皮膚病を患ったことによって物理的に神から離されていたから神のもとに帰ろうとするけれども、私たちはそのことは分かってないだけですね。でも汚れている、この汚れている私たちが神のもとに帰っていくために必要なのは何かというと、清めの儀式なんですよ。ということは、先ほどのね、この変な図ですけど、実に象徴的なの。この2羽の鳩と2羽の清い鳥はですね、1羽はイエスで、イエスは私なんです。イエスはその命を捨ててこの水の中に自らの血を注いでくださった。そこに私たちは浸されるわけです。そしてこの血に浸された鳩となってですね、鳥となって飛んでいくわけです。飛ばないな、あ、飛んだ、あ、ね、飛びました、飛んできました、ね、そのためにイエス・キリストの血が必要なんです。だからこの話は重い皮膚病に侵されたかわいそうな人の話じゃないんです。実は私たち一人一人の話なんです。私たちがどんなに汚れていようと、どんなに神元から離れていようと、イエスの前にひざまずいて主よを清めてくださいと願ったら、イエス・キリストは周りの人がどんなふうに思っていようと、私たちに手を差し伸べて私たちを抱きしめて、よく帰ってきた、私の心だ、清くなれとおっしゃるんですね。そして私たちをこのご自分の血によって清めてね、ご自分の血によって清めて神のもとへ放ってくださる。私たちはみんな血塗られた鳩なんです。エフェソの信徒への手紙にパウロはこう言っていますね。私たちはこの御子においてその血によってあがなわれ罪を許されました。これは神の豊かな恵みによるものです。皆さん、私たちはただ無償で罪は許されているけれども、そのためにはイエスの血が注がれている。その血を私たちは浴びて、すべての罪が汚れが清められて、 神のもとに飛ぶことが許されているということを覚えなければなりません。それを可能にしているのは何か、それはイエスのスプラグ国ぞまいなんです。私たちに対する腹渡が揺さぶられるような深い愛情、全ての人に、あなたにも注がれているんです。お祈りしましょう。天のお父様、尊い皆を心から賛美いたします。一人の重い皮膚病の人が命がけてイエスのもとにやってきた。イエスはこの人をしっかりと抱きしめて、清くなれとおっしゃった。それはただの言葉だけではありません。彼と共に、いや彼の病を自ら背負って彼のために死ぬという、その十字架の御業を含んでの行為であります。だからこそこの人は清められた。そしてその血を受けて羽ばたくことが許された。それは私たちと同じです。私たちもあなたから離れ、罪によって汚れているものでありますけれども、イエス様の血によって清められ、すべての汚れが清められて、あなたのもとに羽ばたくことが許されていることを心から感謝をいたします。私たちのために神の位を捨て、そしてその神の深い愛をお示しくださったイエスのその姿に感謝を申し上げます。イエスキリストの名前によってお祈りをいたします。アメン。それでは、今日は第一日曜日ですので、皆さんと共に聖餐の恵みに預かりたいと思います。今お話ししたまさにこの私たちのために死んでくださった、この流し血を流してくださったイエス様のその贖いの御業をですね、共に味わいたいと思います。洗礼を受けている方はどなたでも参加できます。まだの方でも、洗礼を受けてクリスチャンになりたいと思われる方はどうぞその信仰の表れとしてご参加ください。聖書をお読みいたします。私があなた方に伝えたことは、私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜、パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって立てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。天のお父様、私たちを解放するために、清めるために、あなたは一人子を送り、その血によって私たちを解放し清めてくださいましたことを感謝をいたします。またその贖いの御業を私たちが忘れることがないように、この聖餐の式をあなたは定めてくださいました。今備えられておりますパンと杯をいただくことによって、私たちに与えられている恵みの深さ、素晴らしさをもう一度味わう時とならせてください。そして私たちがこの恵みを人々に伝えていくスタートとなりますように、イエス様の名前によってお祈りをいたします。アメン。それではどうぞ前の方からお進みいただいて、パンと杯を受け取って席に戻ってください。